米にわさび、
ニューヨークで言いたい放題、
のんです。
さこです。
今日は漫画、
漫画アニメ、
漫画アニメ、そうアニメだ、アニメ、アニメ
アニメとアメリカの有色人種の関係性。
そうだね、まああれだね、有色人種のアニメ熱とは何なのかみたいなところで、今日はねあれだね、少年漫画のアニメ系に絞って話していきたいですね、
はい。
まあこれはもう何度も何度も継続的に話してる話なんだけどね、とにかく好きだよね日本のアニメ。
そう、その日本のアニメへの熱が強い。
そう、なんかさ、結構コミコンとかのさ人気ぶりとか、アニメの人気ぶり、例えば王道でいくさ、ドラゴンボール、ワンピース、ナルト、まあ、最近で言うとヒーローアカデミアとかの人気ぶりは、
うん、
多分日本でも全然伝えられてると思うんだけど、その中にこうアメリカでのアニメへの熱の中に全然違う熱があって、やっぱ有色人種が日本のアニメに抱いてる共感とかの、うん、で全くちょっとなんかレベルが違う熱量あるよねっていうので、今日はねその話をしたいんだよね。
そう、
うんうんうん、まあ、いくつか理由はねあって、ちょっとどっから行こうかというと、まあ
ね、まあ、例と挙げていく、
例と
人気のアニメ、
そうだね、あとはなんか時系列で言うと、まあ、ドラゴンボールはさ多分その有色人種とそんなに関係ないけど、まあ、そうだね、ちょっと作品ごととか、あとなんでそれがみたいなところでいくか、
うん、
うん、まあ、ドラゴンボールって今言っちゃったからさ、
まあ、ドラゴンボールから始まる、まあ、時系列的にもドラゴンボールは早いし、
早いよね。
で、まあ、今有色人種とあんま関係ないけどとは言ったけど、
うん、
熱量の高い有色人種ファンは
いるね、
かなり、
あのラップコミュニティでも人気なんだよね、うん、そうそうそう、ドラゴンボールは本当に、それはなんか私の住んでる近所でもあのねすごいよ。
そうで、なんかよく日本から友達が来て、みんな、うん、え、なんで亀仙人のあの格好してる人普通に歩いてんのみたいなのさ、
そうなんだよ、
いるんですよ。
そうだからね、全体的には多分そのテレビでみんなが最初に見た最初のアニメみたいなところでね、多分多くの人に人気なんだけど、うん、有色人種っていうつながりでいくと、まあラップヒップホップコミュニティと、
そうだね、
うん、そう、ドラゴンボールはすごく仲良し、
かなり強い仲良し、そうそうそうそう、仲良し仲良し、うん、ね、
でそこの理由ってさ、やっぱあのなんだろうね、っていうかよくこの理由の一つ、なんでこんな人気なんだろうねの一つでいくと、やっぱ自己鍛錬みたいなところあるよね。
そう、そして多分そのアメコミになかった負けれるし、
うん、
でも負けてからどうするみたいな、
うんうん、そう
プラットとかも結構新しかっただと思う。
そうだね、まあでもさ、そのさ負け続な、少年漫画って多分勝つ話ではなくて、
うん、
日本のね、
うんうん、そうそう、
負けてからどうするかっていう、負け続けの基本的には負けていく話で、 その後どうするか、
そこから、
うん、
その強くなっていく喜びが多分、
うんうん
うんうん、ラップのコミュニティとか有色人種のコミュニティ の、
うん、自分の初めて触れたあれなんだろうね、自己鍛錬系の、
そうそうそう、
アニメというか、そうだね、テレビで見る、
そう、そして多分その自分たちの生き様にもより近い、
うん、
だからそのアメコミとか当時あった、うん、アメリカの子ども向けの番組とかって結構平和か、
うんうん、
何
その頃あったのって例えば何になるんだろうね、
同時期を考えると、
あの頃90年代半ば以降終わりとか、
ラグラッツとか、
え、どんなのそれ
は、幼稚園、あのなんか、まあクレヨンしんちゃん、
はいはいはいはいはいはいはいはい、に似たような
やつ、似た感じ、でもまあ全然ダークじゃないし、
うん、
どちらかというとなんかいたずら、
うん、
コメディ系、
そうだね、
まあパワーパフガールズとかはあったけど、
あったね、あ、まあその点でいくとやっぱそこは早いよね、あのガールズ系の、
うんうんうんうん、
いやまあ日本も結構あるからな、お邪魔女ドレミとか
ね、
うん、 まあまあまあ、そう、てかそうだね、てかさ大前提としてさ、今さそのさ今までその有色人種の人たちが触れてこなかったコンテンツみたいなところで出たから、そのそもそもアメコミのなんかこう大前提であり共通設定がやっぱり強気が悪い人を、
そうそうそう、
あの罰する、
そうそう、
完全懲悪的なところじゃん。であとやっぱり強い人、今でこそやっぱだんだん変わったけど、やっぱ白人強い、もともと強い主人公とか何かしらでこう強さを手に入れた人が、まあ悪いものをやっつけていくっていう、ただそ言ってしまえば単純なんだよね、うんうんうん、ストーリーがね、
うん、
うん、
そう、それしてそのまあ1話完結みたいな
ところもあるし、そうそうそうそうそう、だからさあとはさ、その人を結局はさ、その何のために悪い人をやっつけるかっていうと、こう救うみたいなテーマ性じゃん、
うんうんうん、
あの人なのか町なのか世界な、世界、うん、町とかだね、うん、なんかだから言ってしまえば本当にキリスト教に沿って、キリスバイブルに沿ってるのですかねっていうような、まあ本当に
そう
あれよね、
てかそれ自体また違う回にできるぐらい
ね、
あのコンテンツあるけど本当にそうなわけじゃん、
ね、
そのキリスト教結構特にアメコミ、スーパーマンとか、
うん、
メインストリームのアメコミとかはかなり色濃いから、
うん、
あの価値観が
そうだね、キリスト教の価値観
そう
あのをとかなりあの近いというか、 それをに影響を受けたというか、それをベースにと言っていいぐらい、
そ
う、
そしてそのキリスト教の中でも、うん、その白人のキリスト教の人がいい人であり、
うん、
世界を救わなきゃいけなくて、うん、悪い人を罰さなきゃいけないっていう考えがかなり根底にある作品が多いから、
うんうんうん、
そことすでにもう離脱したもの、
うんうん、
だから全然その前提がない人たちが作ってるストーリーなわけじゃん、そのドラゴンボール初めて見たものがドラゴンボールだとしたら、そういろんなアメコミ見て育ってきて、小学生ぐらいでさドラゴンボール初めて見て、そう、そしてそのアメリカの歴史とか、まあ、今の社会情勢とかを考えても、そのさっき言ったアメコミの中に存在する価値観が腑に落ちてない、その子供ながらでも漠然と腑に落ちてない人っていっぱいいるわけじゃん。
いるいる。だって自分、だって単純に見た目の話だよね、キャラクターの、
そうそうそう、
あれみたいな、
そう、あとその完全懲悪とかっていう概念に対してもさ、自分の家族とかコミュニティを知っていっても、例えば子供の頃から親に、いやあなたは黒人の男の子だからこういう風に気をつけて生きなきゃいけないのよって教えられるとか、
うん、
あるわけじゃん、
うん、
そのなんで、
うん、
だからそしたらどうしてもアメコミに存在するヒーロー像に自分がどう当てはまるのか分かんない、
うんうんうん、そうだからそれはあれだよね、うん、あのアメコミが基本的にはもう強者の立場にいる人間のヒーロー物語だから、 そもそも出自として、まあ今出たブラックの子たち、まあ有色人種の子たちが、じゃあそもそも強者の立場に生まれてない、言ってしまえばその社会的弱者の自分たちって、まあのストーリーってそもそも設定から合わないよねっていうところがずっとあって、
うん、
まずは多分その話でいくと、多分最近のアニメでやっぱり熱を持ってこう愛されてるアニメにすごく、重なる部分がたくさんあると思うんだけど、ドラゴンボールに関していくと、多分まずはドラゴンボールって多分悟空とかさ、ぶっちゃけ最初から強いからとか、
うんうん、
なんか、うん、あのでもただ親はなぜかいなくて、ジャングルで、ジャングルかな、森の中で一人で暮らして強くなったみたいな、うんうん、なんか出自謎っていう時点は多分でかいと思う、ね、
そうそう、
あの何の設定もなくてみたいな、ただの人みたいな、
うん、そしてその世界の中にもいろんな人が出てくるっていうのもあると思う、
そうだよね、
そのいい人悪い人だけじゃなくて、
うんうんうん、
いい人の中にも弱い人もいるし、
うんうんうんうん、
みたいな、なんかそういう設定の多さも多分なかったと
思う。そうだよね、だってさ、そうだ、なんかキャラクターの幅広さみたいなところでいくとそれもあるよね。だってまあ今のアニメのキャラクターの広さにはまだ劣るとはいえ、あの頃でいくと例えばさ、あの 亀仙人っていう謎のロールモデルが登場するとか、うん、ブルマっていうあの女の子と旅をしていくとか、あとやっぱりそのライバルのクリリンとか、うん、もう全く悟空とは見た目が違うとか、うん、あとウーロンあの豚とかはさ、そうそうそう、なんか小ずるくてなのに時々いいことするとかさ、だからそのキャラクター自体も多様だし、その振る舞いが多様、
うん、
っていうところも含めて、そうだね、だからドラゴンボールっていうのはきっとそのキリスト教ベースの、まあ、アメリカの社会構造っていうようなベースから逸脱した初めてのアニメみたいなところが、なんかみんなドラマ、ドラゴンボール熱をこう今でも燃やし続けてるあれはある、
あると思う、
元祖そこみたいな、
うんうんうん、なんかそこで初めてこう違うレンズで、
うん、
まあ、自分の境遇とか存在とかを見れる可能性を得られた子供向けの作品みたいな風に感じてる人多い気がする。
そうだよね、まあ、見た目からしても人種謎だしね、まず
そうみんなね、
うん、
そうそうそう、うん、
そこもあるよね。
そうだからその中延長線上で言うと、まあ、その次に結構っていうか、まあ、一番爆発的に来たのってナルト？
ナルトだね。なんかワンピースもあるんだけど、やっぱナルト？ナルトのさ理由はさやっぱあるよね。
なんかワンピースはじわじわアメリカでも人気は増してきた感じはするけど、うんうんうん、なんかナルトはある日突然学校行ったらみんな鉢巻きしてたみた
いな。それすごいね。
そう、体育の授業みんな腕、うん、後ろに伸ばした
らしいって、そんなことえアメリカの中学校の体育やってこと、やばいねそれやばいね、すごい一世風靡だよね。
そう、かなり一世風靡、
うんうんうん、
してたしてた。
そうだね、このさナルトでいくとやっぱり一番でかいのはナルトという主人公が、さっきさドラゴンボールで言うと、まあ、謎、
うん、
なんだけど、
うん、
ナルトの場合はもう出自がひどいみたいな、
そうそう、
逆境でしかないみたいなところのあれがまず、
したらさらに
共感、ね、
うん、
あ
とその
落ちこぼれだもんね、もともとも
ともと落ちこぼれだし、その自分の生まれ持ったもの、
うん、
だから自分がコントロールできない、ただその、
うんうん、
なんだっけ、キツネの
キュービー、
キュービ
ー
を持って生まれたっていう理由だけで疎まれるとか、
うん、
っていうところとかも、
うんうんうんうん、
結構さっき話してた、
そうだよね、有色人種の生まれ、
そうそうそう、
で自分は黒人だからっていうところでまずそもそもいろいろ、
そし
なんだろうね、
そうだ、そう思い出した、そのさっき言おうとしたのがアメリカの作品、もともとアメリカにあった作品って結構当時とか、
うん、
今やっと買ってきたってわけだから、うん、ナルトが人気が出た私が中学生だった時とかは、
うん、
まだかなりその差別、
うんうんうん、
なんてないよぐらいの
そうだよね、あるんだけどそんな表出してなかったよね。
そう、なんか世界にはあるし、うん、日常生きてて差別を受ける人たちは感じて生きてるけど、
うんうん、
メインストリームのメディアとか、
うんうん、
子供向けの作品とかティーン向けの作品とかにはその縮図の中に関係ないぐらいのテンションの作品が多かったから、
縮図
そのアニメ内の人間関係とかに、
あ、だからあれだよね、つまりそういう世の中に出るアニメとかみたいなところはそこの実際社会に実存してる社会の構図と切り離されてできてたってことだ、ね、
そうそうそう、
だから出てそこには何も見えるものがないってことでね、アニメの中には。
そう、うん、だからそういうところでもナルトの出自がちゃんと描かれて、で彼が受けた、まあ、差別的なこととか、
うん、
ひどい、あの体験とかも描かれていることが逆にカタルシスじゃないけど、あ、自分に起きたこととかをよりプロセスできる作品になったっていうのを聞く。
そうだね、だから本当にナルトはそのあたりであのそうだね、ちゃんと描かれてたってことと、あとやっぱさ、あのダーク、大人のダークの部分もしっかり子供目線で描くみたいなところもさ、うん、やっぱ少年漫画って結構ナルト まあ、日本だとナルトに限らずあるけど、多分このなんだろう、アメリカでメインストリームでアクセスできる系のアニメでいくと、まあ、ドラゴンボール、ワンピースとか、その歴代ナルトまでの時って多分そのあたりだと思うの。その中で多分そのナルトが自分の出自こうです、でナルトの目線で見ている大人たちみたいなところとかもきちんと書いてるっていうのはやっぱなかった
ね。そうそうそう、うん、そうなかったから、そこで初めて、
うん、
あ、自分が体験してきたものはその差別だったんだとか、
そうだよ、ね、あとそれが描かれてるっていう時点で、
そうそうそう、
あってなるよね。
そう、
うん、
そう、
うん、
それでなんか全然違う
アニメ体験みたいなこと、
アニメ体験っていうか、っていうか自分の、
うん、
自分の体験に対するなんか、
そうだよね、
そうそうそう、
うん、うんうんうん、だからその今までただただ楽しくアニメを見るとかじゃなくて、自分との共感みたいなところとか、ね、
そしてなんか解消、
うんうん、
自分の思ってたことの解消とかにもつながるし、
うん、
そしてそのキャラクターが友情とか自己鍛錬によってで
自分で切り開いていくってとこでかいよね。
そうそう、
ね、
だからそういうところにも多分またアメリカに生きてる有色人種だからこそもうかなり響くところとか、
うんうん、
絶対、
うん、そうだね。だからナルトは本当にもう正直あのねすごいよね、あの愛され具合、
うんうん、
うんうんうんうんうんうんうん、なんかそう、そこら辺はなんかもちろん「ドラゴンボール」「ワンピース」いろいろあるんだけど、ナルトはやっぱそのポイントでいくとなんか、なんかこう突出してるよねっていう感じだよね。
うん、
うん、
そう、
うん、
それでそのテーマとして、
うん、
生まれた自分の境遇とか定められた運命に抗うっていうところとかも、
うん、
もうアメリカで白人至上主義の社会の中で有色人種として生まれたっていう時点で、まあある種運命定められたっていう気持ちを持って生きてる、
うん、
生まれてきた、うん、生まれてきたっていうか生きてその自認に なってきた人ってすごい多いと思うから、
うんうんうん、
それをね、
そうだよね、だからそういうのですごく早かった、そういうところで初めてのなると、
うんうんうん、
うん、なんかさその多様な設定みたいなところでいくとさ、多分そもそも設定が多様でいろんな人出てくるっていう時点でアメリカの人たちが見るアニメっていうところでいくと多分その時点でさ結構
そうそう見た目とかでもさ、
そうそうそうそう、
あの言う人いるよね、その
そうだね、
一つのアニメの中でいろんな体型の人とか、
うん、
いろんな肌の色の人とかが出てくる、うん、頭でさ、
うん、
日本人なんだろうなっていうのは分かっててもそうとか、いろんなその動物とマグザった人とか、
ね、
もう出てくるわけじゃん、
うん、
その関係ない、
ね、
でもみんなとりあえずその世界の中の人であるっていうこと自体もかなり新鮮
な、そうだよね、そうだよね、しかもさそれをさやっぱダイレクトでやっぱ強いなと思うのはさ、ヒーローアカデミアもさやっぱ人気だけど、ヒーローアカデミアなんて、うん、まあ主人公設定でいくと多分ナルトと同じような、あのに同じではないな、似たようなその力ないみたいな、そもそも個性がないっていうところからスタートするけど、うん、その今の話で言うとそれぞれが持ってる力が優劣ではなく個性だっていう設定もまず多分響くと思うね、
うん
うん、まあ、それは別にアメリカ人だけじゃなくて多分あの今までそのどちらが強いのかっていうことを競うっていう少年漫画の中でもやっぱ多分ヒーローアカデミアって日本の中でもさやっぱ、
うん、
個性でだから人
どう生かすか、
うん、自分優劣ではないっていう、まあもちろんその中でさこうメインで強い人とかはいるけどとかがあったり、あとやっぱ今の話動物みたいなところで言うとさ、あの常闇くんとかもカラスじゃんみたいな、うん、とか本当にいろんな人が出てくるっていうのは、うんうん、そうね、あるよね、あの異形か、異形っていう形のキャラクターとか、うん、だからもそうだね、そういうでも 今のさな、ヒーローアカデミアとかもそのじゃあヒール、あとそうだごめん今思い出した、その少年漫画のその設定の良さとか強さとかもそうなんだけど、なんか アメリカアメコミと全くやっぱ違うのがその絶対正義がないっていう、
うんうんうんうん、
ヒーローアカデミアはさ結局さヒーローともう分かりやすくヒーローとヴィランっていう構造あれがあるけど、でもヴィランにはヴィランの事情があってそこに何があったんだっけって背景をきちんと語った時にあれだから正義って何なんだっけっていうその余白、絶対正義が絶対にないみたいなところがあるじゃん、うんうん、でもそこって結構さ日本の少年漫画のお箱というか、
そう、そしてでやっぱり、まあ、アメリカの中での入植人種の立ち位置を考えるとさ、
うんうん、
まあ基本的に悪者であったり、
うん、
白人が良いという、うん、まあ、設定の中だったら、
うん、
そう見られる可能性が高い人たちにとって、
うん、
それもまたさあるわけじゃん、
うん、
そうやって、うん、いやこの世の中のあり方内ではこの人たちが悪いということにはなっているけど、この人たちも生身の、
うん、
そ人間、まあ人間じゃない時もあるけど、
うん、
存在、あの魂とか心のある人たちであって、
うんうん、
なんかそうならざる得なくなった成り立ちとかもちゃんと描かれてるっていうのもさ、
そ
うそう
そ
う
そこもね、
その
うん
うん、
そう
大事で、でそこからまあ飛ぶけど、そのワンピースが、
うん、
そもそも海賊が
悪者設定じゃん、そうそう悪者設定だからね、そうそう、でさ海軍ってさ本来正しいあれなんだけどでも海軍の方が悪くないみたいな時も全然あるから、そこのね、
そうそうそう、
設定がそもそもねじれてるっていうところがいいよね。
そうで、そう、それで言ってたアメリカの歴史上のさ、だからブラックパンサーパーティーと、
うん、
アメリカの警察の対立のにおいて、
うん、
どっちが正義だったんですかみたいなところにも、
うん、
まあ、通ずるところがあるわけじゃん、
うんうん
うんうん、社会的に良くないって言われてる人たちが本当の正義を下すことがあるとか、
うんうんうん、
その構造、その社会の構造の方が、その海賊がその世界の中でいいやつか悪いやつか以上に社会の構造の方がその抗わなきゃいけないものである
ん、分かんなくなっちゃった。え、待って。
そもそも正義が何だろうっていう話の中で、
うん、
海賊が世の中の設定の中で悪者とされていても、
うんうんうん、
その真実の正義があるからこそ、
うん、
その世界の中で保たれてる善悪っていうものの方が悪なことがあるっていうのが、悪者とされている存在が正義になることによって明確化される、
うん、あ、だからその社会がそもそもだからその善悪とか正義を決めてるのって多分、まあ、権力じゃん。
そうそうそう、
だからそれがそうじゃないよねっていう話が見えてくるってことだよね。
そうそうそうそう。
ああ、オッケー。うんうん。そうだね。だから、あれ、それってこうなんだっけみたいなこと、アメコミってやっぱ明確なさ、設定のもと進んでいくから、うん、まあ、最近ちょっとね、スパイダーマンとかもさ、ちょっとなんかダメな主人公になってきたりとか、
うんうんうん、
あった、変わってきてはいるけど、だから日本のそのアニメとかは、あれっていう、だからまず混乱とかそもそもの大前提から逸脱してくれるものがすごく多かったっていうところはね、
うん、
あるんだろうね。うん、そうだね。なんかさ、スパイダーマンでいくとさ、なんかすごい面白い例が、面白い例っていうか、分かりやすい、その同じじゃあテーマ設定のもと書いた時どうなるんだっけみたいなやつ、
うん、
で、スパイダーマンってもともと60年代にさ、マーベルが出して、いろんな国で翻訳されたのか分かんないけど、日本で70年代に翻訳漫画として池上良一が出してるのね、
うん、
でその中ですごい面白いのが、アメコミのスパイダーマン当初のね、ヒーロー的なスパイダーマンってさ、力得て雲のすごい能力受けて、よっしゃ人救うぜじゃないけど、うんうん、自分ができることをやっていくっていうところはまああるけど、池上良一が翻訳漫画を書いた時に、まあこれこれ私の見解ではなくって、もともと昔アメリカ人で 多分歴代一人しかいないんじゃないかと思うんだけど、講談社の漫画家、
うん、
講談社で漫画家をしてきた、愛してたポールって人がいて、その人に取材をした時に教えてくれたんだけど、その池上良一の70年代の翻訳漫画だと、まあ、雲の力を手に入れたというよりは、なんか雲男になった醜さとか、今後一生女の子とデートできないんじゃないかみたいな自己カットに入るわけ。だからそこがなんか力を手に入れたみたいな海岸的な話ではなくて、みたいな、醜いしみたいな、
うん、そうだね、うん、そのアメコミの中で、まあ、まず全然よく日本のアニメとまた違うのが、鍛錬とか自分の努力によって力を得るっていう設定よりは、ある日突然
そうそうそう
自分に力が宿されるみたいな違いがまずあるじゃん、
うん、
そしてそこからさ、得た力によって使命感を持ってそれを全うするっていうさ、
でもさ、片やさ翻訳されたやつさ、そんなところじゃなくて自分の中でデートできないみたいなさそういうだから簡単にその人が言ってたのは、やっぱりアメリカのヒーローと日本の違いはやっぱダークヒーロー像がとてもいいみたいな、うん、ヒーローが持ってる抱えてるその闇、葛藤、いろんなものもそうだし、単純な正義ではないみたいなところとかのダークネスがもう全然違うよねって言って、多分そのあたりとかやっぱり面白いんだろうね、
うん、
そのうん、でもめっちゃいいよね、なんか力手に入れて悩んじゃうみたいな、クモ男とか最悪じゃんみたいなさ
確かにそうだよね、
そうだよね、だって 手から糸出てさ、う
ん、
みたいな、
だってあのアメコミンだったらちゃんと恋もするわけじゃん、
うん、するね、なんならなんなら結構いい、ちゃんとそうだね、
そう、うん、っていうかなる前よりモテるしみたいな感じにもなるわけじゃん、
うん
うん、だから全体的にいい人が力を得て、それでいいことやって、うん、いいことが起きるっていうさ、かなりストレートなストーリーが多いけど、そうじゃない人の方が多いわけじゃんっていうさ、
うんうん、
ところだよね。
そうそうそうそうそう、なんか結局はアメリカのアメコミってすごくわかりやすくて、なんかこう力を得て目的持って悪党を倒すっていうゴールに向かっていく、もうゴールが分かりきってて突き進んでいく話なんだけど、悪党を見事倒したイエイみたいな、
うん、
イエイ、
う
ん、なんだけど、アメリカの少年漫画はさっきも言ったその負け続けのストーリーっていうところも含めて、勝つことに目的があるんじゃなくて、そこのプロセスが一番大事みたいな、
日本の漫画、
うん、そうそうそう、はそんなになんかストレートに目的に向かっていくというより、そこの道中一番大事みたいなところがね、全然違うよね。
そう、全然違う、うん、そして最初そのアメコミのストーリーラインに共感して自分を投影できる人は、
うん、
まあいいでしょうよって感じだけど、うんうん、できない人にとって、じゃあ自分はこの構造の中で誰なんだろうっていうところを、まあ、日本の少年漫画が新しいあり方をいろいろ提供できたっていうところがある、
うんうんうん、そうだよね、そうなんだよね、まあまあまあ、だからその辺もあって、まあアメコミもアメコミで面白いんだけど、そのね、なんか痛快さというか、
そうそう、
ね、
もちろんだから、まあ、今回のテーマとして、なぜ日本のアニメとか漫画が、まあ、アメリカの一定層に
有色人種でこんなに熱量を持って愛されてるのかっていう話だね。だから
そうそう
そうそう、もちろんね、アメコミも愛されてるし、
あの全然違う、世界でね、
全然、
うん、
あのファンもたくさんいて、もちろんあれはあれで素晴らしいんだけど、今回はね、そのなぜなのかっていうところで、そう、
どこから芽生えてるんだろうっていうところをね、うんうん、ちょっと見たかったっていうところで、まあもちろんあと他にもね、クイアコミュニティとアニメの関係性とかもあるし、
クイアねしたアニメでこうもうちょっと言っちゃうとセーラームーンの話とかね、
うん、はそうそう、
もうしたいね。
あとなんかタンブラー女子とアニメ好きのパイプラインとかさ、あるじゃん、
うん、
なんか
そう、その話はまた別途ね、
うん、
したいですね。
していきたいです。
いやでもちなみに今一番人気のアニメって何なんだろうね。
まあメインストリームでいくと鬼滅だろう
ね。まあね、タイムズスクエアジャックもしちゃったしね。
うん、だって今日も鬼滅のコスプレしてる子供たちが
いたね。だそうだね、鬼滅はもうダントツ強いね。でもさ、うん、あとはさ、これはまたいずれ話していきたいけど、日常系アニメがどんどん出てきてるっていう。それは、ね、スライスオブライフっていうんだけどね、アメリカだと、うん、かわいいよね。
うん、それがね、うん、人気出てきてるのもね、
そう
嬉しい。
そうやっぱ今まではさ、そのアクセス的にやっぱメインの
そう
とか、あと日常系はそんなにいかん、あの特に、まあ、どこで見るのとかさ、
まあ、今回この回でも、まあ、ジャンプの話が多かったのは、うん、もう本当に
みんなが見れたっていうところだよね。
アメリカのテレビでやってたり、
うん、
かなりアクセシビリティがインターネットの前から高かったっていうところが、
うんうん、
まあ
そうだ、ね、
大きいので、これからもどんどんどう変わっていくかとかもちゃんと楽しみだよね。楽しみ
だし、そうだからさ、あれよね、あのもちろ ん, なんか日常系とかってさ、もともと海賊版でさ、こうじわじわと見て、うんうんうん、推してきたコミュニティたちがあるじゃん、その王道じゃない何に。でも今はさ、クランチロールがさ、
そう
すごすぎて、ほぼギャップなく、スキップとローファーですらもうみんなちょっと、
ね、レディットかなりリアルタイムにな
る、うん、掲示板見るともう一定の範囲いるとか、とそう、あこのアニメまで行ってるんだみたいなのがすごいあったから、たあのタイムラグなしでね、
うん、
だからこっから結構変わっていきそう。日常系好きな人はいっぱいいると思うんだよね、
うん、いるいる。また、
ね、ちょっとそれはまた別で話したい ね, ね、まあ、でもまずはクイアネスとアニメ、
はい
かな、はい、
やります。
はい、
はい、では
そんな感じ
で、そんな感じです。
またね、
ありがとうございます。はい。